お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからエペソ人への手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はエペソ人への手紙4章17節から27節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
エペソ人への手紙4章の学びをしていますが、17節から19節。そこで私は主にあって厳明し、おごそかに進めます。もはや異邦人が虚しい心で歩んでいるように歩んではなりません。彼らはその知性において暗くなり、彼らのうちにある無知と堅くなな心とのゆえに、神の命から遠く離れています。道徳的に無感覚となった彼らは、公職に身を委ねて、あらゆる不潔な行いを貪るようになっています。私たちは新しい人の提示と、新しい人の抑制を見てきました。そして今、新しい人の禁止にやってきました。信者の人生には否定的な面があります。私たちがそのことを理解することが大切であると思います。クリスチャン生活の否定的な面は十分には強調されていません。私たちは古い罪以外の何者でもない新しい道徳について口にします。キリストのうちには自由がありますが、その自由は罪を犯すためのライセンスではないのです。新しい人のための聖書的な禁止は、人々が制定した禁止とは違っています。例えば私たちは聖書の中に女性たちがお化粧をしてはいけないと言っている箇所を見つけることはできません。しかし何年もの間、女性たちの礼制を彼女たちがつけるお化粧の量で判断してきたグループがいます。同時にまた、髪を振り乱しお化粧を全くしないからといって自分たちは霊的だと思っている若い女性たちもいます。このようにあるクリスチャンたちは、聖書の中には見つけられない多くの人間が作った禁止事項を主張します。新しい人に対する神様の禁止は、神様の御言葉の消極的な面です。私たちは今日、積極的な考え方の力を持ちすぎています。私たちには、ほんの少しの消極的な考え方の力が必要です。エデンの園での主な命令は否定的な命令であったことを考えたことがあるでしょうか。創世記2章の17節で神様はこのように命じておられます。しかし善悪の知識の木からは取って食べてはならない。それを取って食べるとき、あなたは必ず死ぬ。それから十戒です。十戒はとても否定的ですが、同時にとても良いものです。さて、エペソ人への手紙のこの箇所には、消極的な考え方、つまり、神様の子供のためのいくつかの禁止事項があります。私たちは、異邦人が歩んでいるように歩むべきではありません。これは信仰生活の否定的な面です。パウルはこの接点で、信者の歩みの実際的な局面に戻ってきます。彼は一節から三節でこの局面を紹介しましたが、教会の一致という主題を紹介することで遠回りをさせられました。今パウロは、異邦人の人生と、改心する前のエペソ人たちの人生とを描き出します。 彼らがどれほど遠く離れていたか、希望も神様もなく、罪の中に生きていた他国人であったかを、パウロは2章の11節から12節で次のように述べていました。エペソ人への手紙2章の11節から12節。ですから思い出してください。あなた方は以前は肉において異邦人でした。すなわち、肉において人の手による、いわゆる割礼を持つ人々からは、無割礼の人々と呼ばれるものであって、その頃のあなた方は、キリストから離れ、イスラエルの国から除外され、約束の契約については他国人であり、この世にあって望みもなく、神もない人たちでした。それが彼らの姿でした。これは今日も失われた人間の生き生きとした描写です。パウロは失われた人間の全くの無用さと狂った目的とを説明する異邦人の歩みの4つの局面を示します。彼らの内にある無知とは、罪の中に満足があると考える人生の虚しい幻想を意味します。多くの人たちがそのような虚しさの中で生活しています。不道徳という生き方によって困惑させられている若者たちをとても気の毒に思います。最近話したある若い女性は、自分が2回堕胎をしたこと、つまり2人の赤ん坊を殺し、そして結婚してはいないと言いました。そのような人の人生は、神様がご自分の子供たちのためにご計画された幸せな人生ではありません。失われた人間の歩み、知性において暗くなって歩んでいる者の歩みです。まさに人生の虚しい幻想です。カクテルを飲むのももう一つの幻想です。アルコール中毒には犠牲が伴います。一人のアルコール中毒の女性が、聖書を教える番組を聞き始め、今アルコールから自由になるために戦っています。彼女はこう言っています。カクテルを飲むのはとても賢く、洗練されたことのように思えたのです。彼女の払った代償はなんと大きなものだったでしょうか。またここには、その知性において暗くなりとありますが、これは失われた人間は、道徳的価値の概念を失ってしまっていることを意味します。現代助長されているのはまさにこのことです。道徳的価値の概念の喪失です。また、かたくなな心とのゆえに、神の命から遠く離れていますとは、キリストを抜きにしたすべての人類の姿です。アダムのすべての子供たちは、アダムの反抗心を受け継いでいます。今日の人間の何という反抗的な姿でしょうか。人間は自分が自分の力だけで生きていると思っています。ある人は給料のほとんどをナイトクラブで使ってしまうと言っていました。彼は神様の命からかけ離れていました。彼には神様との対話は何一つありませんでした。彼は咎と罪の中に死んでいたのです。そのような人は計り知ることのできない神様との関係の特権を知らないのです。その結果は心を固くなにすることです。またここには次のように書かれています。道徳的に無感覚となった彼らは公職に身を委ねて、あらゆる不潔な行いを貪るようになっています。彼らはこの道徳的愚かさの状態を継続して、自分たちを間違ったことをしているという感覚のない水準にまで引き下げるのです。今日そのような人々が大勢います。彼らは無関心です。結果的に不道徳と公職な思いにさらに突進してゆきます。この悪循環が、もっと深い罪に入っていきたいという欲望につながっていきます。ここでは、不道徳のまさに深みをひどく欲しがるという意味です。罪の中にある人間は、絶対に罪で満足することはありません。 彼らは罪にふけるようになります。ローマ人への手紙の一章で、神様が彼ら自身の欲望を通して、彼らをすべての汚れに引き渡されたと言っているのはこのことです。ローマ人への手紙一章の24節にはこのように書かれています。それゆえ神は、彼らをその心の欲望のままに汚れに引き渡され、そのために彼らは、互いにその体を辱めるようになりました。人間は奔放な罪人になり、いくらでも不道徳になりうるのです。エペソ人への手紙4章に戻りますが、20節から21節。しかしあなた方はキリストをこのようには学びませんでした。ただし本当にあなた方がキリストに聞き、キリストにあって教えられているのならばです。まさしく真理はイエスにあるのですから。ここには異邦人の生活とのコントラストがあります。もしイエス様に聞かないのなら、その人にとってイエス様は救い主ではないはずです。主イエスは羊飼いなるお方であり、主の羊は主の御声を聞きます。もしあなたが主の御声を聞いたことがないのなら、あなたは主の羊ではありません。異邦人を彼らの古い性質から変えるものは何でしょうか。そのために彼らは何をすべきなのでしょうか。それは誠の救い主であるキリストに聞くことです。彼らは主に聞き、主によって教えられるべきです。主の羊でない者たちは主に聞き従いません。しかし救われた人は主イエスを自分の羊飼いとして見ます。その人は羊飼いに聞き、主に従います。しかしそれとは反対に救われていない人は自分の好きな方へと向かって行くのです。またここには、真理はイエスにあるのですからとありますが、地上での主のご生涯は誰にも真似することはできませんが、イエス様のご生涯こそが信者のための模範なのです。イエス様は先駆者である方です。主はこの地上での人生の模範です。主はまた私たちのために死の門をくぐられたお方でもあります。今日どんな信者も、暗闇の中にとどまったり、無知のままでいたり、盲目でいたりする理由は何もありません。エペソ人への手紙4章の22節から24節。その教えとは、あなた方の以前の生活について言うならば、人を欺く情欲によって滅びてゆく古い人を脱ぎ捨てるべきこと。またあなた方が心の霊において新しくされ、真理に基づく義と性をもって神にかたどり作り出された新しい人を身に着るべきことでした。その教えとは、古い人を脱ぎ捨てるべきこと、新しい人を身に着るべきことでしたとありますが、私たちは洋服を着替えるのと同じように、古い人を脱ぎ捨て、新しい人を身につけるべきです。それは古くて汚い着物を脱ぎ捨てて、新しくて綺麗な着物を着るようなものです。古い人を脱ぎ捨て、新しい人を身に着ることは、自分の努力やキリストの振る舞いを真似することでできることではありません。私たちは自分で服を着ることのできない赤ん坊のようです。クリスチャンとして私たちは自分で新しい人を着ることができる場所にたどり着くことはありません。そして私たちはそのようにしようとする必要はないのです。すでに私たちのために罪の許しと贖いは完成しているのです。ですからローマ人への書簡の中で、古い人はすでにキリストの死のうちに十字架につけられたと教えられています。ローマ人への手紙6章の6節。私たちの古い人がキリストと共に十字架につけられたのは、罪の体が滅びて、私たちがもはやこれからは罪の奴隷でなくなるためであることを私たちは知っています。 古い人はすでにキリストと共に十字架につけられたという真理のゆえに、私たちは聖霊の力のうちに古い人を脱ぎ捨てるべきなのです。これは肉、つまり古い性質がこの人生の中で除去されるという意味ではありません。私たちは古い性質を片付けてしまうことはありませんが、古い性質の中に生きるべきではないのです。つまり私たちは古い性質に私たちの人生を支配させるべきではないということです。私たちは確かに生きている限り新しい性質を持っています。私たちが新しい性質を持っているのは聖霊による神聖の結果です。キリストにある人は誰でも新しく作られたものです。私たちはその新しい性質、新しい人のうちに生きるべきなのです。このことはローマ人への手紙の偉大なメッセージの繰り返しです。またここには、真理に基づく義と性をもって神にかたどり作り出されたとありますが、これはこの義がキリストに帰する義であり、すべてのことは、神様の聖なるご性質に一致して行われるべきであることを示しています。私たちは義であると宣言され、キリストにあって天の者たちと共に座しているのですから、私たちのこの地上での歩みは、私たちの地位に釣り合っていなければなりません。エペソ人への手紙四章に戻りますが、25節から27節。ですからあなた方は偽りを捨て、おのおの隣人に対して真実を語りなさい。私たちは体の一部分として互いにそれぞれのものだからです。怒っても罪を犯してはなりません。日が暮れるまで憤ったままでいてはいけません。悪魔に機会を与えないようにしなさい。パウロは17節で始めた禁止事項に戻ります。信者はもはや異邦人たちが歩むように歩むべきではないと教えられています。これらの禁止命令は書簡の最後まで通して続きます。またここには、おのおの隣人に対して真実を語りなさいとありますが、これはすべての残りの部分を導く禁止命令です。古い人がキリストの十字架のうちに脱ぎ捨てられたとき、偽りを有したと、偽りの心は十字架にかけられたのです。イエス様が私たちのために死なれなければならなかった一つの理由は、私たちが不真実なものだからです。私たちはいつでも真実を語るべきです。ダビデは言いました。詩編116編の11節。私は慌ててすべての人は偽りを言うものだと言った。平均的な教会のほとんどの問題は真理を語ることで解決します。信者たちは一つの体のメンバーなのですから、真実を語ることは命令なのです。クリソストモスは次のような馬鹿げた類似を描写しましたが、でも確かに真理を説明していると思います。目が足に、また足が目に嘘をつかないようにさせようではないか。もし深い穴があって、その口が足で覆われ、目には硬い地面のように見えるとしたら、目は足を使ってその下が、空っぽであるか、硬くて反発するか、確かめないだろうか。足は嘘をついて、その通りの真実を告げないだろうか。そしてまた、もし目が、蛇や野生の獣を垣間見たなら、足に対して嘘をつくだろうか。足は目を騙すことはない。なぜなら、足も目も、同じ体の一員なのだから。目も足を欺くことはない。 だから教会の中には、メンバーの間に正直さと真実とがあるべきなのである。またここには、怒っても罪を犯してはなりませんとありますが、信者は特定の状況や特定の人々に対して怒るように命じられています。今日クリスチャンは、すべての環境と状況のもとで優しい、つまらない人間であるという考え方があるようです。注意深く聞いていただきたいと思いますが、真理の戦いの中で中立でいられる信者は一人もいません。特に私たちは、クリスチャンの嘘をついたり、ゴシップを言いふらしたりする舌を憎むべきです。でも私たちはペテロが言うような、生まれつきの憎しみや悪意のある人を憎んだり、ひどく嫌ったりすべきではありません。悪意は信者の人生の中にはあるべきではないものです。第一ペテロ二章の一節でペテロはこのように進めています。ですからあなた方はすべての悪意を捨てて。悪意とは凝り固まった怒りであると説明されてきました。間違ったことが正されるとき、そこには敵意があるべきではないのです。許しを忘れなさいというのが原則です。抱き続ける憎しみと罪深い感情は私たちの生活の中で悪魔に有利な立場を与えます。多くの人々が特定の問題点を抱えています。彼らは特定の人々を憎みます。彼らは憎しみを超えることも許すこともできません。主イエスは怒りを示されました。主がシナゴーグに入って行かれると、そこには手の苗た人がいました。主を怒らせたのは、パリサイ人たちが、ただ主が何をするかを見るために、そこにその人を置いたことでした。マルコ三章の五節にはこのように書かれています。イエスは怒って彼らを見回し、その心の固くななのを嘆きながら、その人に手を伸ばしなさいと言われた。彼は手を伸ばした。するとその手が元通りになった。主はそのようなことをしたパリサイ人たちに対して怒りました。同時に神様は邪悪な者たちに対して一日中怒っておられると書かれていますが、彼らが邪悪さを捨て神様に立ち返った瞬間、神様は彼らを救われるのです。信者もそのような態度でなければなりません。繰り返しますが、中立でいられるクリスチャンは一人もいません。私たちはこの書簡の後の方で見るように、大きな戦いの中にいるのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は、新しい人の禁止というテーマで、エペソ人への手紙4章17節から27節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。